穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
自分の中でどうしてもなんかこう、うん、スピリチュアルなことが大好きな人で、うん、こういわゆるハイアーセルフっていて、
はい、
このなんか本当の自分、いい状態のね、そのハイアーセルフとねつながりたいけど、なんかつながってる感もないし、私って見えないし聞こえないし感じないの。もうこれなんかスピリチュアルなこと学んでても本当に自分とつながりたいけどつながれないのっていう人がいて、なんかゴンちゃんならなんとかサポートしてくれるんじゃないかと思うんだけど、どう？
簡単ですよ。
簡単？
簡単です。よくほらパワースポットとか言われてるとあるでしょ。あそこね本当にパワーあるんだけど、どこでもパワースポットになれる方法があるの。
どこでもパワースポットになれる方法。
そうです。
すごいねそれ。
繰り返し。いいよ。鏡です。
鏡だって。
神社には丸い鏡が置いて
ある。あるよね。
あれは自分を映す鏡なんです。自分を映す鏡ということは、そこに行ってパンパンってお参りして、決意表明とかするじゃないですか、感謝の言葉を述べるじゃないですか、それそのまんま反射して自分に返ってくる。
あ、なるほどね。
その思いが強ければ強いほど強い勢いで跳ね返ってくる、となるとそこにパワーが注入されるの、神様からもらった力じゃなくて、自分が投げた思いが力となって跳ね返ってくる。だから鏡を見て、よし今日はやるぞって決意したら、それがそのまま帰ってくるから、家の洗面所の鏡でパワースポット化させて自分の力をぐっと盛り上げる。
盛り上げる。
それで一歩二歩進めるようになるわけ。
なるんだね。
簡単でしょ。
そんな簡単にできるのかなって言ってるよ。
簡単にできますよ。それって、実は思い込み。
思い込み、
自己暗示、
自己暗示ね
とも言われるけど、それって実は本当にパワーが出て、もう自分がこうやるぞってなった時に、やっぱり力がみなぎってくるわけ、血流も良くなる、
良くなって、
心臓もちょっとドキドキしてくる、そうなると、毛細血管にまで血が行き渡って、自分の宇宙が大きく広がる、
大きく広がってくるのね。
それを見ている周りの人たちは、わあ、すっごい光ってる、魅力的、応援しちゃおうって
ね、
そういう流れができる。
じゃあもっと聞いちゃっていい？
どうぞどうぞ。
もう皆さんね、本当に皆さんのつぶやきはあちこちから聞こえてくるようなそんな感じなんだけど、はい、すごいいっぱい質問が出てきてます。
どうぞ。
でね、その、質問っていうのは、私、何に向いてて何をしたらいいか分かんないっていう、なんかこうちょっと混乱してる人たちがいるん
だ。はい。
どうしよう。
何に向いていて何をしなくちゃいけないかっていうことは考えすぎちゃダメなんです。
その人たちは考えてるから止まっちゃうんだよね。
そうです、動くんです。
動く
動いて、あ、綺麗とか、すごい素敵とか、興味のあるものをどんどん見つけていって、それをリストアップ、
リストアップする。ちょっと動いて、好きなこと分かんなかったら何でもいいから、もうこの目の前にあるところで動けるようなところに行ってみる。
そうです。
それがお茶会でもいいし、なんか友達とご飯でもいいし、なんか映画に行っても何でもいいんだよね。
そうなんです。
でそこで動いたらなんかこう血流も良くなるし、でなんかどれが好きかなとか、そういうのを見つけていけばいい。
そうです。でもそれができない人もいる。
できなかったらどうしたらいいの？
できなかったらね、お家の中を見回すの。
もうだから、いや私出てきてたくないとかね、ちょっとデブ症でっていうことは、まずうちの中を見渡す。
そうで、例えばね、棚に木の、材木ね、材木が使われていたとします、その節がすごく綺麗だった。
ああ
よく見てなかったけど、これ木だったんだ。
ああ
なんかいい模様があるぞ、
うん、
いいテカリがあるぞ、
うん、
これなんだろう、この材質、調べてみよう、それでもいいの。
いいね、
なんかね深めていくんだわ。でここの天井ってなんでできてんだろう、なんで光ってんだろうとか、あと太陽に照らされるとキラキラ光るやつ、サンキャッチャー、
サンキャッチャーっていうのかな、
どこで作られてるんだろうとか、どんどん興味をね深めていくの。
なるほど。だから出かけることがなかっても、家の中にあるいろんなものが、こうね に対して意識が向くところに興味を持ったところにこう、はい、あっていうね、そう、あの見て、
そうです、うん、それができると、うん、人に興味をちょっとね付加させていくといいです。
あ、そしてそれは物だったらだろうか、うん、それけど今度は人に向けてみる、そ
う、あの人はなんでこういうことを言ってくれるんだろう、私にとか、あの人はなんでこのことに興味があって、うん、この突き進んでいけるんだろう、うん、私には無理だけど、うん、とかね、
うん、
そういう人に興味を持っていくと、うん、ある時、うん、あ、これ好き、この人と一緒にやりたい、うん、この人の下で勉強したいって思える時が来るかもしれない、
うん、なるほどね、
そんな時にひらめくの、あ、私これかも、
あ、
でもそれやっていても、あ、違うなっていう時もある、う
ん、ある、
ある、うん、あるけど、
そうしたらどうしたらいいの、
それをやったことが後々役に立つ、
うん、あ、だからその時はなんか無駄だったなって思っちゃう気持ちもあるけど、でも後になったら、
うん、
あの役に立つってことが分かる時が来るから、
もう無駄なことは何もない
本当だよ ねそうだ、無駄なことは何にもないんだよね、でなんかね、
うん、
またつぶやきが聞こえてきたんだけど、だけど怖いの怖いの、人も怖いし、もうこの世界が怖いよって声が聞こえてくるのよ、大人だけど、
いいよ、
うん、怖がってる人たちどうしたらいいの、
それはね、人が怖いんだったら、うん、自然に目を向ける、
自然に目を向ける、
自然はね
喋、
うん、らないの、
自然喋らないよね、
でもね、うん、声を出してんのよ、
でも語ってくれてんだよね、
そう、嬉しい嬉しいって、何が嬉しいのか、
うん、
ここに立って木だったらね、
うん、
生きていられることが嬉しい、
うんうん、生きているということが嬉しい、そうそう
そう、で私たちが、まあ、人間たちがね、
うん、
見て、あ、綺麗って言われるのは嬉しい、
うんうんうんうん、
植物たちはね、
うん、
で動物たちは、あ、おいでおいで、ゴロゴロゴロ、
うん、
撫でてもらってる、嬉しい、嬉しいがいっぱい転がってるの、
はい、嬉しい、転がってんだ、自然の中に、
それを見るのね、
うん、
人間は嬉しいっていう表現ってなかなかしないでしょ、
うんうんうんうん、
それを見ると子供が嬉しい姿見ると、うん、なんか嬉しいじゃない、
うんうん、嬉しいよ、
でも大人の人たちってみんなムスッとして歩いてるでしょ、うん、見てると怖いじゃないですか、うん、でもう自然は何も言わないけれども嬉しい顔をしてる、でそれを人間が見るとやっぱり嬉しい顔になっていく、
うんうん、
綺麗な花見てもあ可愛いってなるよね、
うんうん、
そういう観察を続けていくとだんだん慣れてく
る、慣れてきてね、
うん、
じゃあ怖くなくなってくるんだ、
そう、だんだん怖くなくなってくる、いっぺんに怖さはなくならないけどね、
うん、やっぱりでも徐々に
徐々に慣れていくのよ、
うん、じゃあもう焦らないで、
うん、
そんな時間を自分に与えて慣れていく、
そ
したら怖くないというところに、
うん、
自分がいけるんだよね、感じれるんだよね、
そういうことそういうこと、
あー、いいね、皆さんもね、聞いた方はぜひ、あの、怖い怖いって思ってる方、あとね、あの、なんかやりたいんだけど、
はいはいはい、
それでもなんか、うん、こう、ストップパーがかかってるみたいに、それやっぱ怖いと思うんだけど、
うん、
やったことないことだから、
うん、
だけど、やりたいって思いあるのに、
うん、
やれない人って、
いるね、こ
うストップしてんのね、
はい、
その人はどうしたらいいの？
それはね、やってる人にインタビューするの。
あ、やってる人に聞いてみようっていうね。
やっぱ経験者。
一人で、あ、そっか。だから一人で悩んでないで、
うんうんうん、
もう経験のある、やった人にいろいろ聞いていく。
そうそうです、うんうん。で、やってる人はやっぱり一緒にやりたいとか、
うんうん、
これを好きになってもらいたいって思うから、
うん、
ちゃんといいように説明してくれっから。
ああ。
うん。で、それを聞いて、あ、そっか。じゃあやってみようかなって言ったら、お、やってみよう、やってみよう、一緒にやろうって言ってもらえるでしょ。
うん、うんうん
うん。そしたら、一歩踏み出せるわな。
ああ、なるほどね。なんか一人でじゃなくてね、
うんうん、
なるほどね、やってる人に聞くって一番早いよね、
一番早い
やったことある人からか分かるよね、
そうそうそうそう、
だからそして怖くないっていうことも分かるよね、
うん、その通りです、
うん、そうですよ皆さんね、やりたいなと思うけど体が動かない人はもうやってる人のところに行ってその周波数でね、
う
ん、聞いてみたらいいんだよね、
うん、でもし一緒にできて、
うん、
何か二人でね、
うん、
もしくはチームで結果が残せたりしたらさ、
うん
うん、めちゃめちゃ楽しくなるよ。
なあ、楽しいよね、
うん。
そうだよね。
なんか展示会しちゃったりさ、
いいね、
コンサートしちゃったり
とかね、うん。みんなでやったらなんかすごいあのエネルギーが高まっていくよね。
う
ん、
そうそうそうそう。う
ん、でなんか自分がちょっと落ちてもなんか引き上げてくれる友達とかね、
ね、
仲間になっていくんだよね。そうやって。
そうそうそうそう、ね。同じことをしてる仲間ってやっぱりね、
うん、
強い絆で結ばれる。
そう、楽しみだね。それやったら、
うんうんうん。
そんな中でですね。
はいよ。
実は日本は。
うん、
平成という時代が終わって、
うんうん、
令和っていう時代になるけど、
は
い、うん、ゴンちゃん980年も生きてたよ ね、
いっぱい経験したからね、
経験してるけど、うん、この時代の変わり目、この令和という時代、どんな、うん、時代になるのかな、
麗しき 世の中になります。
麗しき世の中、もうちょっと話して、その麗しき世の中ってどんな世の中？
美しさです。
美しさ、
令和って聞いた時にどういう五感が生まれますか？令和、
優雅とかなんかね。
そうですね、
もう清らかとか。
そうです、美しいという、この、まあ、五感があるわけですよ。で、まあ、和やか、漢字の意味で言うと和むとかね、この丸くなるとかね、何かこの四角四角してない柔らかい円が思い浮かぶと思うんですよ。その令和の時代に人の心も、あと植物も、まあ、地球全体だね、みんなが丸くなるような、
すごいな、
そういう世界になっていくような気がします。
いや、そうすると、なんか、自分のことを、そう、自分がそんな、なんか時代には、なんか、そぐってない自分がいるんじゃないかとか、不安になってる方はどうしたらいい？
みんなはね、自分を、この人間だ、僕は鬼ね。
鬼ちゃん。
鬼として生きているけど、人間の中に入ってると自分が人間のように思えてくるわけよ。
いやー、なるほどね。
で、植物の中に生きてると人間はね、自分も植物の仲間なんじゃないかって思ってくる。まあ業に行っては業に従いじゃないけど、その中に入った時に自分がどういう存在なのかっていうものを少しずつ分かっていくのね。で、結局、やっぱり私は人間なんだ、いや僕は鬼なんだって気づく瞬間があるんですよ。そういう気づく瞬間をたくさん作るためにも、周りをよくよく観察することが大事。さっきも言ったけど、木が一本立ってます、でもそこには見えない根っこがある、その根っこがあるから立ってるんだよね。
なるほどね。
よくよく観察してみると、目には見えないけど、根っこがあるからこそ、ここに堂々とそびえ立ってるんだっていうこと。そこを気づけば、私今根っこがなかったんだ、とか、この、葉っぱがなかったんだとか、太陽いっぱいもらえるんだけど、明かりを全部みんなに私に与えてくれるんだけど、葉っぱがないから光合成ができなくて、しぼんでいったんだなとかね、葉っぱを作ろう、自分の心の受け皿を作ろうって思えたら、周りの愛情が、こんなにたくさんくれてたんだっていうことがわかる。だから自分を変えていこうとか、自分をこの、もうなんか、みんなに寄り添っていこうとか、いろいろと考えなくちゃいけない時もあるけど、でも自分の根っこっていうものをまず見つめて、見えないけど、で、私はここに立ってるんだっていうことをまず認めて、そこから枝葉を作っていく、順番にね、そうやっていけばちょっとは楽になるんじゃないかな。
あー、やってみないとね。
そうね、
そうだよね。きっとこの時代に生まれてきたっていうのは、その時代をね、受け取って、またその新しい体験をするっていうことなんだね、きっとね。
そうだね、そうだね。みんなそれぞれ受け取り方は違うと思うけど、
そう、
でも自分なりの自分っていうものが生まれていけばそれでいいんじゃないかな。
本当だね。それぞれ違っていいし、
違い
がまた周りにすごい、刺激にもなるし、気づきを与えるんだね。
その通りだね。
あのね、それでさ、ゴンちゃんはいよいよね、私が今度、5月24日にする夜のイベントにも登場してくれることになっちゃって、ありがとうね、来てくれるって。なかなか大人の前には現れないと聞いてたんだけど、いよいよ大人もゴンちゃんと交流できる、時間が持てるということで、
大笑いしていただこうと思ってます。
いや、じゃあそれって、みんな来て、なんかゴンちゃんがなんかお話しするのを聞くの、どんな風にみんなは来たらいいの？
お客様と交流させてもらいます。
交流するの？
そうです、会話です。
会話するの？
はい。例えば今悩んでることは何って聞いて、それにゴンちゃんが物語をつけて答えていくっていう。
物語をつけてくれるんだ、
はい。つまりお題をいただいて、それを、物語にするんでね。
お題をね。
お題3つぐらいもらおうかな。
3つぐらいで。
そうそうそう。
へ
え。その時々、その集まる人々によって思っているものが違うし、で、何かこの元気が欲しいっていうんであれば、その元気を届けたいし、私今ちょっと癒しが欲しいのって言えば、癒しを届けるという、そういう人形劇をしようと思ってます。
いやー、劇なのね。
劇、
お題がパーンってみんなから出してきてくれると、ゴンちゃんが
それに答える、
答えて、それがストーリーになっていくみたいな、 そんな感じなんですか？
そんな感じです。
ちょっとね、
はい、
あの、じゃあ、ある人が、今ちょっとサンプルを見せてほしいんだけど、もうね、私 親の介護をね、うんうん、することになって、今まですごい私仕事して成功してて、うんうん、本当に月収もすごいいっぱいあったけど、今どん底になっちゃったの。お母さんの介護で、もう先がもうなんかもうどうしていいか分かんなくなっちゃったって。
なるほどね、
これがお題。
辛いね、分かったよ、じゃあね、介護している、この何歳ぐらいかな、
あ、85歳、
85歳の
お母さん
、で介護してる人は何歳
ぐらい、
50歳
ぐらい、55、6、
55、6、ね、分かりました。
私こんなに頑張ってるのに、なんで誰も私のこと見てくれないやろ。
大丈夫か、
今大丈夫かって声が聞こえた。誰や、
大丈夫か、
誰もここにいるはずないのに。なんやねん、
あんた昔の私の好きな人やないか。久しぶりやな。でも俺は幽霊や。
幽霊、なんでこんなとこ来たん。
お前がずっと泣いてるから、お前のこと好きやったんや。でも先に死んでしもたから会えなくなってつらかった。
あ、私も会いたかった。私今つらい、顔めちゃくちゃや、もう化粧全部取れてるから、あんた見んといて。
いや、あんたのいいとこはな、いつも周りに優しくて明るくて元気で楽しそうで美味しそうにご飯食べる女の子だったやろ。
そんな美味しそうにご飯食べる、そんなとこ見んといて。
大好きやったで、そのあんたの姿も笑顔も声も全部大好きやったで。それを周りにもう一回見せたってくれ。そしたらあんたの気持ちも楽になるで。
楽になるかな。
ああ、本当のあんたをみんなに見せたらいい。待ってるで。ほら、笑え。
ありがとう、わざわざ出てきてくれて嬉しいわ。
じゃあまたな、元気出せよ。さらばじゃ、さらばじゃ。
あ、
夢みたいな時間やったわ。そうやな、本当の私を取り戻さなくちゃ。さあ前向いていくよみたいな感じかな。
すごい。そうやって劇ができんだね。
そうそう、そんな感じ。
私すごい感動した。
ありがとう。ちょっとね、動きがあれ、ちっちゃくて難しかったけどね。
いや、でも、その言葉とか、こう、醸し出してるね、エネルギーが、本当にそれが起きてた。
ありがとう。
きっとね、今、このスピリッチを聞いてくれる人の中にそういう人がいると思うの。きっとすごい励まされたと思う。こんな感じで、あのね、5月24日ね、夜なんだけれども、あのぜひね、皆さんに ね来て、あの生ゴンちゃんに生ゴンちゃんに会ってもらいたいなと思います。
はい、
というわけでね、あっという間にゴンちゃんとの楽しいスピリッチの時間が終わりそうなんだけど、まあ今このねスピリッチを聞いている方に、ゴンちゃんの方から何か伝えたいことがあったら伝えて終わりたいと思います。
は
い、
ありがとうございます。はい、一つだけあります、皆様の幸せを心から祈ります。その祈った思い、その力を受け取ったら、今度は誰かのために祈ってください。それがつながってどんどん広がっていきますから、幸せを心から祈ります。はい、
ありがとうございました。ゴンちゃんありがとう。そしてゴンちゃんの、背後で応援してるクマちゃん、
ありがとうございました。
楽しかったです。次回もゴンちゃんと一緒にクマちゃんが来ないと始まらないね。
かしこまりました。
楽しみにしてます。
よろしくお願いします。
クマちゃんありがとう。
ありがとうございます。
というわけでスピリッチ、今回は人間以外のね、ゴンちゃん呼んだんだけど、これから宇宙人も天使も神様も来てくれるかなとスピリッチに思ってますので、皆さんこれからも楽しみにしてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた、
またね。
待ってるよ。5月24日だよ。
おいで。
夜だよ。東京だよ。じゃあね、
バイバイ。
本日のスピリッチいかがでしたか。赤鬼ゴンちゃんも登壇する
花口恵子のイベントスピリアルトークライブショー&コンサートでは、あなたの悩みや質問をお題にゴンちゃんが即興オリジナルストーリーで答えていきます。イベントの詳細やお申し込みはポッドキャストのエピソードメモやメールからご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。開催は5月24日金曜日です。花口恵子のスピリッチ、それでは次回もお楽しみに。